それでは、3秒持って礼拝を始めたいと思います。今日は十字架の陰にを賛美します。一節だけ歌いましょう。ラララララララ3、はい。十字架の陰に泉湧きて、いかなる罪も清め尽くす。おらせたまえ、この身を主よ。十字架の陰に、とこしえまで。アメン。一言お祈りいたします。アレルヤ、恵み深い天皇と様、新しい朝を感謝します。今日もディボーションを通して、あなたが私たち一人一人に語ってくださいますように、聖霊様を通して私たちの霊の目と霊の耳を開かせてくださいますようにお願いします。主イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。それでは本日の聖書箇所を開きましょう。今日の聖書箇所は第二歴代史3章1節から17節までです。
こうしてソロモンは、主がその父ダビデにご自身を表されたところ、すなわちエルサレムの森や山上で主の家の建設に取り掛かった。彼はそのためエブス人オルナンの内場にあるダビデの指定したところに場所を定めた。彼が建設に取り掛かったのは、その治世の第4年第2の月の2日であった。神の家を建てるためにソロモンの据えた石杖は次の通りである。長さは先代の尺度のキュピトに従って60キュピト、幅は20キュピト。前の玄関は長さが神殿の幅と同じ20キュピト、高さは120キュピトとし、その内側には純金を着せた。この大きな家はもみの木材で覆い、良質の金を着せ、さらにその上にナツメヤシの木の彫刻と鎖を置き、宝石の装飾でこの神殿を覆った。ここに用いた金はパルワイムの金であった。この神殿の梁にも、敷居にも、壁にも、扉にも金を着せ、壁にはケルビムを刻んだ。ついで至聖所を作ったが、その長さはこの神殿の幅と同じ20キュピト、その幅も20キュピトとし、これに600タラントにあたる良質の金を着せた。釘の重さは金50シュケル、シェケルであった。屋上の間にも金を着せた。至聖所の中に鋳物のケルビムを2つ作り、これに金を着せた。そのケルビムの翼は長さが20キュピトあった。一方のケルブの一つの翼は5キュピトであって、神殿の壁にまで届いており、片方の翼も5キュピトであって、他方のケルブの翼にまで届いていた。もう一方のケルブの一つの翼も5キュピトであった。あって、神殿の壁にまで届いており、片方の翼も5キュピトであって、他方のケルブの翼立っていた。これらのケルビムの翼は広げられてあり、20キュピトあった。これらはその足で立ち、その顔は神殿の方に向いていた。それから彼は青、紫、紅、および白天布の垂れ幕を作り、その上にケルビムの模様を縫い付けた。彼は神殿の前に柱を2本作った。35キュピトの高さのもので、その頂にある中塔は5キュピトであった。 さらに彼は内洞に鎖を作り、これを柱の頂に取り付け、ザクロを100作り、鎖のところに取り付けた。それから彼はこれらの柱を本堂の前に、一つを右側に、もう一つを左側に立てた。右側の柱にヤキンという名をつけ、左側の柱にボアズという名をつけた。
アーメン。はい、それでは今日の聖書箇所の内容を簡単にまとめてみましょう。ソロモンは神殿の建築を開始しました。その神殿の規模と設計、装飾などについて記されています。それでは神様からの示されることを目想していきましょう。はい、それでは示されたことを分かち合っていきましょう。
はい、私は全体を見、神の宮がとても細かく設計されているのに感心しました。また金や宝石をたくさん使ってとても豪華な神殿であるということにも目が留まりました。神様が住むところをきちんと本当に良いものでということを感じました。あとはケルビムがあちこちに描かれているんだなということも分かりました。
はい、私は一節に目が留まりました。神の家の中心が本当に礼拝するところであるということで、このモリアの山というのがアブラハムがイサクを捧げた場所で、またダビデがこの罪を犯した時にこう買い取って、そこで祭壇を築いたこのオルナンの内場というところで、本当にこの神の家を建てるという時に、まず最初にこの礼拝を立て上げるべきなんだということを学ばされました。以上です。
はい、私も一節に目が留まりました。場所がすごく大切だなということを教えられました。またこの神殿が建てられた場所はダビデが深く悔い改めた場所だということで、この礼拝が、悔い改めの礼拝が捧げられて、本当に清められた場所が用いられていくというか備えられているんだなということを教えられました。それから17節のところで、この柱に名前を付けたという記述にすごく興味を覚えて、そして注釈にこの意味が、この神が力を持って設立するという、まあ、2つ合わせるとそういう意味だということが書かれていて、神殿の前に立つ柱、この神殿を表す名前が名付けられたということにすごく興味を覚えました。以上です。
はい、私は全体を通してですけど、最高に美しく設計されて建てられたこの神の宮の姿についての描写を読みながら、神の宮である自分自身の体をもこのように美しくこう管理する必要があるんだなということを改めて思わされました。ソロモンは神様をこの、神様の神殿であるためふさわしいものとして美しく最善を尽くしてこれは建てたと思うんですけど、自分もこの体が神の御霊が宿っておられる神の宮であるという自覚をもっと持って、神の宮らしく自分自身を管理しなければいけないんだなということを思わされました。
はい、私も8節に目が留まりました。これに600タラントにあたる良質の金を着せたというところで、死聖女には600タラントにあたるほどの本当に価値のある金で整えられていたんですけども、今はこの宮が主の御臨在されるところが私たちのうちにあり、私たちのうちこそが本当に主がおられる尊い場所なんだなと、この金にも勝って主が素晴らしいプレゼントを与えてくださったなということを感じました。
はい、それではさらに御言葉を黙想していきましょう。神様はどのようなお方でしょうか。また今日の本文を通して学ぶことのできる教訓は何でしょうか。言葉を調べながら黙想していきましょう。はい、それでは分かち合っていきましょう。
はい、私は一節から教えですけれども、主がその父ダビデにご自身を表されたところと書いてあって、ダビデやアブラハムが主と出会ったところに神様の家を建てたということ、そして礼拝の中で一番大事なのは主の臨在であるということを教えられました。
はい、私もさっきと一緒で一節ですけれども、やはり礼拝の中心というのがこのご自身を捧げられたこのイエス様だなというふうに思いました。アブラハムがイサクを捧げたわけですけども、そのような代価が支払われたところが本当にこの礼拝する中心であるということ、そして本当に神様の民を整えるときにはこの礼拝がまず最初に取り掛かるべきところだということをもう一度教わりました。
はい、私は、教えられたのはこの1節と3節のところから、ソロモンが神殿を建てるためにすごくこうダビデが行ってきたこと、また備えてきたものを本当によく生かしていて、それの通りにそれに従う心を持って建てているという、そういう心を少しここから読み取ったんですけれども、ダビデに神様が現れた場所だとか、ダビデの指定したところにとか、また先代の尺度のキュビトに従ってという、そういうすごく従う心が見られて、これが本当にこう何か新しいものを建てるにしてもよく備えられているもの、また先代に神様が示されたこと、これを土台にしていく必要があるんだなということを教えられました。それからちょっと今まだ調べている最中なんですけれども、このモリアの山とか、またその辺一帯が、イエス様が十字架にかかられた場所だということを聞いたことがあって、ちょっとわからないんですけども、本当にイエス様ご自身が誠の神殿であるというか、本当にそのことを今朝は思わされていて、私はイエス様が、ごめんなさい、ちょっとそれを示されました。はい、以上です。
はい。私は先ほどと同じですけども、3節から17節のところで、ソロモンがどのように神殿を最善を尽くして最高の材料と金などの宝物を持って神殿を最高に美しいものとして建てたのかが描写されているんですが、ここから教訓として、神の宮を美しく管理し、また最善を尽くして最高のものとして立て上げる必要があるということを学ばされました。今の私たちが、今のこの新約時代には、聖霊様が宿っている私たち一人一人が神の宮であると聖書は教えているんですけども、最高に最善を尽くして管理し、神の宮としてふさわしく管理しなければいけないということを教えられていると思います。はい、以上です。それでは生活への適応のために黙想する時間を持ちましょう。はい、それでは適応を分かち合っていきましょう。
はい、私は、今度イースター礼拝を捧げるのけれども、何をしようか考えていたんですが、昨日は特別賛美をしたいなということを思いました。それは本当にキリストの体である教会が最も喜びを持って集い、そして復活を喜び、また麗しい共同体になるべきだなということを今日は思ったからです。そのために本当にお一人お一人高価で尊い存在、またとともに神の宮を立て上げていきたいなということを思わされました。以上です。
はい、私はまだ、はっきりしてないんですが、今礼拝学を学んでいて、本当に神様に対する礼拝が、自分自身も代価を払うというものだなと思いました。また同時にそれはイエス様が私たちのために十字架にかかってくださった場所で、そのことを本当に自分の礼拝の中心に、しなければいけないということをこう適用していきたいと思いました。以上です。
まあ、何かを立てよう、何かを起こそうとしているならば、そこに本当に土台、礼拝の土台がないといけないということ。また悔い改めと、それから十字架の恵みの体験がそこにないといけないなということを教えられて、今日何をすべきかと思っていたんですけれども、まず本当に自分自身深く礼拝を捧げてから今日一日を過ごそうと思います。以上です。
はい。私は今日のディボーションを通して、この至聖所に600タラントの金を使い、また他にも金が使われているんですけど、私はこんな金の価値をいただくこともきっとできないと思うんですけど、だけどそれよりも尊いイエス様を与えてくださったこの神様の愛に本当に感動しました。お金には変えられないとは思うんですけども、さらに尊いイエス様が与えられて、今こうしていられることをもう一度主に感謝して、今日はその恩返しとして自分自身を捧げて礼拝捧げていきたいなと思います。以上です。
私は神の宮である自分自身をよく管理しなければいけないということを示されているんですけど、この最近というか結構長い間、運動をしないといけないということをずっと思っていたんですが、なかなか実践することができなくて、最近体の健康やコンディションがあまり良くないということを感じているところでした。今日の箇所として神の宮を最善尽くして立てているソロモンの姿を見て、自分の体を神の宮としていつも自覚しながらよく管理しようと思いました。早速今日から自己管理に心をもっとかけようと思っています。あともう一つは、これほど美しく建てられた神殿さえも、神様の臨在がなくなった時に、神様はバベロンを落としてこれを壊し、またヘロデ王が建てた神殿もものすごく美しくて壮大なものであったんですけど、それもローマ帝国によって打ち壊されたことを思い出しました。やっぱり外側のものではなく、神様の臨在と本質的なことを大切だなということも思わされました。常に聖霊に満たされることを心かけようとも思わされました。以上です。はい、それでは対応して一言お祈りいたします。愛する天皇お父様、一人一人に今日も御言葉を通して語りかけてくださったことを感謝します。私たちがそれぞれ示されたことを聖霊様の導きと助けをいただいて実践することができますように。今日の一日、主にお捧げします。主イエス様の御名によってお祈りします。アメン。ハレルヤ。それでは、皆さん良い一日を。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。 ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。